今週の水曜日11日で東日本大震災から4年の歳月が流れました。いまだに20万人以上の人々が避難生活を続けていらっしゃいます。ふるさとに戻る日を忍耐して待っている人々が大勢います。ふるさとに帰ることを諦め避難先で生活していくことを選択した人々もいます。その中にはしかし周囲に溶け込むことができずに苦労しているケースも多いようです。人間とは住み慣れた土地と隣近所の仲良しの人たちとの絆で安心して過ごせるのです。このどちらか一方でも欠けるとそこは安心できる場所ではなくなってしまいます。両方が欠けてしまえばそれはストレス以外の何物でもないのです。この震災の後に絆という言葉を耳にすること、またその文字が目に入ってくることが多くなりました。ずっと昔この絆というのは家畜を立ち木などにつなぐ綱のことを指して使われていました。束縛やしがらみ、別の言葉ではほだしなどといい、それは立つことのできない人と人の結びつき、家族、友人など人と人を離れがたくしている結びつきをいうときに用いられていました。絆、それは自由になりたいのになれない、ありがたくないイメージを持つ言葉だったわけです。その後、支え合う、助け合うという良い意味の結びつきを強調する使われ方が広がり、今に至っているわけです。絆、それは常に私たちに誰、誰とのつながりという問いかけをします。この絆という言葉を思いにとどめながら、最初に読んでいただいたイザヤ書の41章9節と10節を皆さんともう一度読んでみたいと思います。イザヤ書41章の9節10節、私はあなたを固く捉え、地の果て、その隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選び、決して見捨てない。恐れることはない。私はあなたと共にいる神。たじろぐな、私はあなたの神。勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。とても力強い言葉です。自分の好きな聖句としてここに線を引いている方も多いのではないでしょうか。この9節10節に出てくる動詞に注目してほしいのです。そしてその言葉から神様と私たちの関係、神様とは一体どのようなお方なのであろうかということがよりよく分かってくると思うのです。固く捉えると、これは神様が私たちを捉えて離さないという絆の強さを表現しています。呼び出したという言葉、これは神様が私たち一人一人をかけがえのない無二の存在として名前で私たちを呼び出してくれているということです。そして私のしもべとありますが、私たちはこの神様のしもべなのです。しもべということは神様が自分の主人であるということを認めているわけです。そしてあなたを選びとも書かれてあります。この神様が私たちを選んだというこの事実は、私たちのうちに何か 選ばれるに値する良いものがあったからという意味ではありません。すべては神様の選び、神様が憐れみで私たちを選んでくれた。見捨てないという言葉も続いています。どんな状況に置かれても私たちはほったらかしには決してされない。神様はいつも一人一人私たちの状況に心を配っておられる。あなたと共にいる神という言葉もあります。この共にいてくれる誰かのその存在が人間を力づけているのです。勢いを与え、あなたを助けるというふうに続いています。私たちが弱り果てるとき、そこに新たな力を補給してくれるのは天の神様です。私たちにできないことを助けてくれる、そして支えてくださっている。この言葉をずっと追っていきますと、神様がどれほど一人一人私たち人間のことに気を配ってくれているのか、この絆で結ばれている関係は本当に密接な個人的な関係であるということがわかるのです。さて、イエス・キリストもこの地上で生活しておられたときに、このイザヤ書の言葉を読んで知っていました。今朝皆さんと読んでいるこの9節10節もイエス様にとってはおなじみの言葉であったはずです。勇気と励ましの言葉、そしてイエス様の生涯のお働きの力の源であったと、そしてたった一人になってもご自分の使命を投げ出さず完成させることができた、それもきっとこのイザヤ書の言葉のおかげなのだろうと推測します。そのイエス様が投げ出さずに完成させた使命とは、十字架の受難と死のことでした。皆さんよくご存知のように、新約聖書の福音書にはそれぞれイエス様の受難の様子が書かれてあります。極限の苦悶の中で神様が共にいる、助け支えがあるとイエス様が感じられなかった様子が記されています。皆さんのよくご存知の聖句です。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。このイエス様の口からこぼれ出た十字架上のあの言葉と、今共に読みましたイザヤ書41章9節10節を比べてみてください。どことなく関連性があり共通点があるのにお気づきになると思います。イエス様は受難の時、この聖句を心の中で暗唱していたのではないだろうかと私は思いました。我が神、我が神、それはこの私はあなたの神というこの神様の約束の言葉から来ているのです。なぜ私をお見捨てになったのですか。それは9節の終わりの決して見捨てないという神様の約束の言葉から来ているのではないでしょうか。見捨てないという約束があるにもかかわらず、十字架の上でなぜお見捨てになったのですかと思わず叫んだそのイエス様の苦悩は本当に深いものであったということが伺い知れるのです。そしてたった一人で、他に理解者が誰もいない中でも、イエス様は私の罪の許しのために、そんな中で十字架を耐え抜いてくれました。この十字架こそは神と人の絆を形にしてはっきりと見せてくれているものなのです。誰かのために犠牲を払う、これは本当に尊いことだと思います。 震災の記念の番組になると、よくドキュメンタリーでさまざまな人たちのその震災直後の言動が報道されたりいたします。その中で私の印象に残っているあるケースがあります。震災の当時17歳だった男子高校生のお話です。彼は大きな揺れに見舞われて、そのすぐ後に共にいた自分の友人をバスで家に送り返し、そして逃げようとしていたその時です。彼はお年寄りの介護に入浴介護に来ていた男性の介護スタッフとばったりと道で出くわしたというのです。その人たちは担架にそのお年寄りを乗せて避難するために外に運び出した時でした。この男子生徒はその人々を少しでも安全な高台に避難させるために自分が先頭に立って案内をして、そして安全が確保されたと感じた時に、今度は自分の足の不自由なおばあちゃんのことを心配しておばあちゃんの家へ引き返していったというのです。彼がおばあちゃんの家に向かって間もなく大津波が集落を襲い飲み込んでいった、こういうケースなのです。で、震災の2週間後にある男性がこの男子生徒の家を訪ねてきたそうです。息子さんの写真を見せてくれませんか。その写真を見るとその男性介護員は、間違いありません、彼ですと言ったのです。お母さんはよそのお子さんと間違えていませんかと問い返したといいます。お父さんの話では、恥ずかしがり屋で甘えっ子で根性のない子、そんな印象でした。ずっとそんなふうに思っていました。でも自分の息子のことを誰よりも分かっていなかったのは自分だったんですね、とそのように解雇しているのです。で、もう少し後になってから、この報道に付け足される部分がありました。震災が起こる10日前にこの親子は家の居間で取っ組み合いの喧嘩をしていたというのです。50歳のお父さんと17歳の男子生徒、高校生が、息子がつかみ合いの取っ組み合いの喧嘩をする。原因は親父と息子が一言呼んだこと、お母さんに向かってはおいと声をかける。それを聞いたお父さんが、なんだその口の聞き方は、10年早いと言って口論になり、怒鳴り合い、そしてつかみ合いの喧嘩になったというのです。今にして思えばそれもお父さんにとっては親子の絆を確認する本当に大切なエピソード、思い出なわけです。成長して確かに人の役に立ったその息子の面影と、つかみ合いをしたその感触はいつまでもお父さんの力となっていくものだろうと思うのです。一方でイエス様に目を転じてみると、親父とは呼ばなかったまでも、財政当時はいつも天の父なる神様にしがみつき、そしてその神様から力をもらい、強い絆でもって結ばれていた親子関係でした。そしてその絆から人々はたくさんの恩恵を、癒しを、そしてさまざまな教えを受けていったわけです。人と神様を結ぶ絆の象徴である十字架、それが今も私たちの心にしっかりと刻み込まれうる、それが私たちの力になるのです。で、今日はイザヤ書のほかにもう一箇所、ルカによる福音書の言葉を通して、この神様と私たちの絆である十字架を担うとはどういうことなのか、それももう少し 共に瞑想してみたいと思います。ルカによる福音書の14章の26節と27節を開けてみてください。ルカによる福音書14章の26節27節にこのように書かれてあります。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら、私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ、私の弟子ではありえない。難解な聖句です。非常に過激な言葉が使われています。家族を、そして自分の命までも憎まないならば、と。イエス様はこの言葉をもって私たちに、弟子たちに何を言おうとしておられたのでしょうか。今日の私たちにこれは一体何を意味しているのでしょうか。家族を憎む。それは無視する、いい加減に扱う、そういう意味なのでしょうか。私はそれは違うと思います。神様のご命令はいつも家族を、隣人を愛するということでした。この26節7節を理解する上で、私は皆さんにまずこの27節の最初に出てくる自分の十字架というこの部分に着目してほしいと思うのです。十字架を担うというときにイエス様が強調したのは自分の十字架というところだったのではないでしょうか。私たちは皆イエス様と強い絆で結ばれている信仰者です。その絆を確認する者は、皆自分自身が負わなくてはならない十字架があることを知っています。自分の十字架です。私たちは他の人の十字架を負うことはできません。あの人の十字架は自分のよりも小さくて軽そうだな、いいな、などということは思えないのです。そのように思うべきではありません。そして、その自分が負うしかない十字架を負うということは、そこに自分の実の父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、これらの人々が密接に関わっているということを意味します。その人々を憎むというのではありません。十字架を背負うときに、家族、これらの人々の力を当てにしてはならないということをイエス様は教えようとしていたのではないでしょうか。自分で十字架を担い、イエス様との絆を確認しようとするとき、中にはそれに対して反対をする家族も、親、兄弟もいる。それは確かな事実です。そのような経験をされている方々もこの中に多数いらっしゃるものと思います。では、そのように悪く言われたり、誤解されたり、迫害されたりしたとして、同じように相手を呪い、攻撃していくのでしょうか。それは違うと思うのです。たとえ相手から誤解され、迫害されるようなことがあったとしても、それが家族であったとしても、その家族に対して誠を尽くし真実の愛を持って報いていく、これが信仰者の本当の姿だろうと思うのです。そのように生きることをイエス様は十字架を背負うという言葉で表現しているのではないでしょうか。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえない。この自分の十字架を背負う強い 覚悟をイエス様は一人一人私たちに求めておられるのです。さて、その続きの28節から先も少し読んでみましょう。ちょっと内容が変わっているようにも見えるのですが、あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうか。そうしないと土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけって、あの人は建て始めたが完成することはできなかったというだろう。またどんな王でも他の王と戦いに行こうとするときは、2万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方にいる間に施設を送って和を求めるだろう。塔を建てる人、敵を迎え撃つ兵士、この二つの例えを使ってイエス様は私たちに非常に大切なことを投げかけてくださっているのです。自分には何ができて何ができないのかしっかりとわきまえなさいと。そしてできないことがあるとわかればと32節であります。その時は神様の憐れみと助けにすがるのです。私たちが自分自身でできないこと、それは自分の罪の贖いのために自分で何かをすること、それを支払おうとすることです。そしてまた十字架を担うという力も自分のうちにはないということを認める必要があるわけです。そんな時にたった一人でも自分の十字架を背負うというその覚悟を持ちたいと思ったならば、神様に真剣にその願いを申し上げ導いていただく、それしかないのです。計算し、ああしようこうしようと思っても、それは私たちの力で担えるものではないのです。33節にこのようにあります。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえないと述べています。まず十字架を背負うにあたっては自分の持ち物を捨てるということです。自分の持ち物を大切に持っていながら合わせて十字架も一緒に担うということはできないのです。まず十字架を担うならば、イエス様との絆を強いものとするならば、したいならば、自分の持ち物、自分の助けにはならないもの、今自分が価値を置いているもの、それらをすべて捨て、本当に必要な唯一の神様の助けにすがるという、そういう覚悟が必要なのだろうと思います。そのイエス様と共に歩む十字架を追うということは、本当にとてつもなく大きな苦労、犠牲を要求するものです。そしてそれは私たちに時としてなんと孤独なのだろうかという、そういう思いを持たせる経験でもあるわけです。たった一人でも、他に誰もいなくなっても、最後の最後まで十字架を担い続けるイエス様がなさったことです。その道を共にたどりたいと思ったときに、私たちの助けとなるような言葉を一つ紹介したいと思います。これは三育学院で教鞭を取っておられた千葉義吉先生がご自分の著書で書いている言葉です。裏切られたり病気をしたり、年を取ったり死に別れたり、周りから愛が枯れていくように思えるとき、人は誰でも孤独を感じます。しかし人が孤独なのは、本当はそのような経験のためではないのです。それらの経験は、実はその人がもともと孤独であって、 しかしそれに気づいていなかったところを気づかせてくれたに過ぎないのです。つまりそれらは孤独の原因であるというよりも孤独の症状なのです。孤独とは元来人の内面にあるもので、外から来るものではありません。人から愛されなかった、人から捨てられたりする以前に、その人のうちにすでに孤独というものがあったのです。このことを理解することは重要です。この認識が欠けていることから、人の世のさまざまな悲哀が経験されてくるからです。キリストは孤独の人だったと言われます。誤解してはなりません。彼は孤独ではあられましたが、孤独を感じることはありませんでした。この文章によれば、人間一人一人のうちに孤独というものが生まれながらにあるということなのです。イエス様も十字架上で、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫びました。人は誰でも孤独を持ち、そして孤独な状況に置かれると。そんな時に、この文章は続いてこのように言います。人が孤独であるということと孤独を感じることとは同じではないのです。人から時には生きる勇気さえ奪い取ってしまうほどの孤独とは、実は孤独の事態そのものではなく、孤独の感情のことなのです。孤独の事態と孤独の感情とはもともと異なる理由から起こります。人は孤独の事態に陥れられるのが、人は孤独の事態に陥れるのが人から愛されないということなら、人に孤独を感じさせるのは逆に人を愛さないということです。悲しむ者を憐れんで、日夜慰めを語られ、やめる者に同情し、昼夜を分かたず助けの手を述べられ、ついには己を憎む者を救うために命をまで捧げて人を愛されたイエスには、孤独の感情は全く無縁なものでした。孤独の感情は人を思いやる心には決して宿り得ないものなのです。人に親しんでもらえないとき、私たちは悲しくなります。こちらに言い分があってもそれが無視されて一方的に非難されるとき、私たちは寂しさを覚えます。しかしそのとき寂しく悲しいのは、人から冷淡に扱われたからであり、人から愛されなかったからであると考えるなら、それは全くの事実誤認です。事実はむしろその逆です。愛されなかったからではなく、愛さなかったからなのです。愛されないことよりももっと寂しいのは、愛することができないことです。真の孤独とはそのことです。孤独の感情から解放される唯一の方法は、どうにかして人の愛を勝ち取ろうとすることではなく、何とかして人を愛そうとすることです。これこそが孤独に対する唯一従前な癒しなのです。イエス様は孤独の人であったけれども、その孤独はすべて人を愛し救い上げるためのイエス様の生き方であったということです。自分の十字架を背負うということは、これは確かに孤独を意味するものなのです。自分が負っているのと同じ十字架を負っている人は誰もいないわけです。その一人一人が負わされているものは、しかし神様がいつも共にいてくれているということを同時に思い起こさせてくれる絆の象徴であるのです。修法の瞑想の言葉をご覧ください。私どもは神の愛の確証を集めて、常にそれを眺めるようにいたしましょう。イエス様が十字架で、なぜ私をお見捨てになったのですかと言ったとき、主は愛の確証を捨てたのではありませんでした。 神様の愛の確証を集めながら、それでも見捨てられたと感じた唯一のお方がイエス様でした。私たちはそのように絶望に陥れられることは決してありません。イエス様が常にそれを体験なさった救い主が私たちと共にいてくださっているからなのです。その愛の確証を常に集め眺めるということをいつも忍耐強く続けていきたいものです。ひょっとしたら自分はたった一人孤独というそのような錯覚に陥ることもあるかもしれません。十字架を担う者は皆孤独である。でもそれは主が共にいて感じている孤独であるということを忘れないでいたいと思うのです。そして有野台教会、この教会に集う私たち一人一人は皆その十字架を追いながら、でもお互いに手を差し伸べ合い、助け合い、支え合いの絆を育む兄弟姉妹の信仰の共同体でありたいとも思います。神様がぜひ私たちの心に力を、忍耐を、そして豊かな慰めを与えてくれますようにと祈るものです。神様の祝福が豊かに降り注がれますように。